今日も始まりました、面鉄広場第149回目です。パーソナリティの貫徹です。
綿棒です。
よろしくお願いします。
お願いします。
もう2月も突入しました。1ヶ月早い。
はい。
あと綿棒さん誕生日おめでとうございます。
甘噛みしてますけど、
いやめちゃめちゃね、今顎痛いんですよ。
なんで？
いやわかんないです。寝てる時に昨日は痛くなかったのに起きたら痛くなってるんですよ。これ何ですか？
寝違えた？顎寝違えた。
いやおめでとうございます。
ありがとうございます。29になりまして。
29、
はい、
まだまだですね。まだ20代。
まだまだギリギリ20代ですよ。
まだギリギリと、
うん、
いうことで、
いうことで
今年の抱負。
正月の時にもやったから。
正月か。
もういいです。
もういいですね。じゃああれですね、ニュース、
はい、
やっちゃいますか。
やっちゃいましょう。
じゃあさっき僕でいいですか。
はい、
いろいろあげてるんで。
うん、
やっぱ僕はこれが一番いいニュースっていうかやなと思ったんでこれを取り上げますけど、突如登場 LINE クレジットカード初年度 3% 還元の衝撃、 LINE とビザが提携し新型クレカを発行する理由。
出ましたね。
だから LINE のクレジットのビザバージョンっていう、
うん、
2019年内に発行すると発表ですよ。だから今年ですね。
これってプリペイドじゃないんですよね。
じゃないってことです
ね。クレジットカードですよね、いわゆる。
そうです。
あれですよね、来月とか再来月に引き落とされる普通のクレジットカードで、これはあのなんかガソリンスタンドで使えないとか変な制限もないってことですよね。
いやちょっと僕ガソリンスタンドで全然行かないんでわからない。
なんか LINE Pay カードって使えないところあるじゃないですか、電気代に使えないとかさ。
あ、はいはいはいはい。
多分そういうのがないってこと
ですか。それないんじゃないですか。
おお、でポイント 3%、
3% でっていう話で、ビザなんでJCB よりも使える、うん、だから海外でも使える可能性出ますよね。
うん、
はい、っていうところで、これなんかね僕のね、これいいなって思ったんが、
はい、
やっぱりこの支払いと同時に LINE で決済通知を受け取れるっていうね。
ああ、これね、はい、これ一番便利な気がする。なんだかんだ
一番便利な気しません？なんか 3% 云々よりも、うん、なんかめんどくさいんですよねクレジットカードって。結局なんかその何やったっけな、俺のなんか三井住友系のやつなんですけど、
V パスでしょ、ログインするやつ。
ああ、それそれそれそれそれ、うん、V パスや。いちいちログインするのめんどくさいし、だからつって見いひんし、うん、だからもう LINE でパッて出てくる方がいいなと思って。
あの LINE のトークのところに履歴が残るわけだよね。
そうですそうです。
これは大事ですね。
大事でしょ、
うん、
これはやばいな。で多分あの問題出てくるんじゃないですか、もしかしたら。ちょっと待って、滑舌ほんま悪いわ。
ほげほげしてるよ。
ほげほげしてますよね、うん、いや僕も聞いてて嫌なんですけど、いやあの問題、ゴールド問題、
ゴールド問題、あ
ーゴールドカード問題、クレジットカードの
多分ね世の中の人あんま気にしてないと思うんだよね。
もうさすがに
ゴールド問題、うん、
いやこれ女性の意見ないと分かんないですけどね。
うん、まあ外見気にしたらそうかもしれないけどね。ゴールドないんですか、うん、LINE Pay ゴールドカード。
僕、いや LINE Pay かこれですか。
うん、
これに関してはまだそこに関しては記事では言及されてないんであれですけど、いやこれをクレジットカードになってなんかクイックペイにも登録できたらいいですね。
クイックペイ多分登録できますよね、ビザなんで。
でしょ。っていうことでこれはね絶対出たら瞬間僕は契約しちゃうな。
そしたらこればっかりになりますか、使うの。
いやどうなんかな、 LINE Pay カードどうなるんですかね。どういう立ち位置になるかよう分かんないんですけど、
だからもう LINE Pay カードは財布から現金取り出すようなイメージで使うんじゃないですかね。でクレカは、うん、まあ支払いが先になるっていう感じでも、やっぱポイント考えるとクレカで払っちゃった方が良さそうだよね、うん、
っていうね。
なかなか LINE Pay カード 2% の人もそんなに多くないと思うんで、無制限、無条件で 3% でしょ最初だけ。だけど、
いやでしょうね最初は
初年度だけ。うん、楽しみですよ。とりあえず出たら作っちゃう感じのやつだな。
いやビザ僕持ってないんで。
あ、そうなんだ。
だからまあアマゾンのマスターあるけど、まあこっちかな。
年会費はないんですかね。
あ、年会費ですか。確かに年会費、い や始めなさそうな気しますけどね。やっぱこれオリンピック2020年の東京オリンピックに見越して作られてるみたいな予想が入ってるんですけど、
うん、
うん、でもビザがワールドワイドオリンピックパートナーを務めてきたと。で、ピョンチャンオリンピックでも会場内の飲食店、お土産店などキャッシュレス決済はビザのクレジットカードもしくは非接触決済に限られてきたっていうところで、まあ JCB 使えないじゃないですか。
ああ、そうだったんだ。
だからそれもありえるんじゃないっていう。
なるほど、ビザのみ。
うん、
だ
からまあこれをやってみんなに使ってもらうみたいな。
いいですね。今回もビザのみだったらこれで使った、払った方がいいですよね。 3% ついて。
そうですね。
じゃあ出たら使ってみましょう。
確かに使ってみましょうっていう話でした。
はい、じゃあ次ですかね。
はい、
ファーウェイの折りたたみスマートフォン、綺麗な V 字だねっていうゲズモードの記事なんですけど、ファーウェイがツイッターで、つぶやきました。MWC っていうモバイルワールドコングレスっていう展示会が、スマートフォンの展示会なんですけど、これが来月、はい、違う、今月の24日にやるんですが、それの前の日に、ファーウェイが発表を控えていて、でそこでやるのが、多分折りたたみスマートフォンが出るんじゃないかと言われています。でその折りたたみスマートフォンと思われる写真がこの V 字に曲がってる写真。どうですか、折りたたみスマートフォン。
折りたたみスマートフォンどうなんですか。俺あんま見てないんですけど、
結構ね、テンションが上がる見た目のやつが多くて、シャオミとかサムスンも出すんですけど、で正式に、はい、ちゃんとものが見えてるのは、一番見えてるのがシャオミで、今もう一個貼るけど、一番良さそう、シャオミの折りたたみスマホは観音開きっていうギズモードの記事なんですが、これはもうシャオミの社長がその折りたたみスマホの実機を持ってデモしてる映像なんですけど、これまあまあすごくて。
おお、はいはいはい。今僕 YouTube 見ながら、
うん、開くと8インチぐらいのタブレットサイズになって、で閉じると両側が閉じるんですよね。で閉じると 裏面表面どっちもディスプレイみたいになって使えると。で多分まだ実用的かどうかとかそういうのは差し置いて、結構見た目テンション上がりませんかっていう、
うん、テンション。
サムスンも同じぐらいのサイズですね、開くと、うん、
はいはいはい。テンション上がるのか。おーっていうなりました。
おー、あ、シャオミーのはなりましたね。これがもっとこう綺麗になったらいいなと。
うん、やっぱ
なんかそうでもないですかね、
はい、いやすいません、そうでもなかったです。いや、なんかなんていうのな、落とした時もう終わるなと思って。
あ、まあそれはありますね。でもこれ多分ガラスっていうか柔らかい素材になってんのかな、多分。
なんでまだどこも出してないんでしたっけ、売るもんとして。
売るもんとしてなんか謎の会社でフレックスパイっていう中国のやつは一応もう実機も展示されてたりして出てるんですけど、それはかなりクオリティが低そうでしたね。ああ、曲がった時に中、内側に曲がった内側に膨らみができて、サーフェスブックみたいになるんですよ、うん、それはしかもすごいでかい空間ができちゃって微妙だったんで、本当にただ曲がるだけみたいな。
はいはいはい、そうか。
じゃあシャオミのは綺麗に閉じられてるんで、うん、結構サムスン、シャオミ、ファーウェイって出したらなかなかですよね。
いや、もうなかなかでしょう、それは。
次のスマートフォンの形になっちゃう気がします。アップルはやんなそうですけどね、なんとなく。
アップルやらないですか。
うん、まあアップルやらないってことは買う理由ができるってことなんで、楽しみに待っていきたいですね。うん、
ありがとうございます。
はい、
次私、
はい、
いきますか。
うん、
と懸命に緊急と記載されても緊急度上がりません。 AWS の問い合わせガイドラインが話題にと。これ知ってます？
あ、知ってます。
これね、僕の会社でもまあまあね、話題になりまして、
うん、
これ貼って技術的なお問い合わせガイドラインみたいな。これはこう AWS が用意してる、なんか 質問の手本集みたいな感じですよね。だから、あのサポートのサポートに関するもんじゃなくて、こう質問してくださいっていう、まあ言ってみれば質問者へのリテラシーを上げるようなもんなんですけど、
はいはいはい、
まあ、例えばいろいろやってますがうまくいきませんっていうのはこれはダメなんです、うん、例としてと下記の URL の手順は試しましたが最後のステップで〇〇〇というエラーが出ますと、で何々で、まあ、URL バンって載せるっていうやつの方が、AWS のサポートエンジニアがちゃんと案内できるし二度手間にならない、スムーズに解決にまで至りますよというね、うん、話とか、あとはユーザーが懸命に本文と緊急と書いても書いて至急対応お願いしますと連絡しても緊急度は変更できませんよと、まあ、初めに質問するときに緊急度を選ぶと思うんですけど、
うん、
その時の緊急って書いても変わりませんよっていう、もう一回、サポートをもう一回、質問し直してくださいとかみたいな話ですね。
結構これ賞賛の声で盛り上がってましたよね、はい、これに関して
賞賛の声ですよね。これはねほんま学ぶもんあるなと思って、
うん、
なんか自分たちも自分たちもあのあれなんですよ、サポートをしてるんですけど自分たちのサービス、
うん、
やっぱそのお客さんによって質問のなんかあれが違うんですよね、仕方というか、
うん、
雑な人は雑やしみたいな、丁寧な人は丁寧やし、まあその雑とか丁寧っていうのはここにあるようなガイドラインみたいな話ですよね、話し方じゃなくて、
うん、
ちゃんとどこが不具合があってどういうことができないのかとか、どこまでやったけどみたいな手順とかちゃんと切り分けてやっていくみたいな話なんですけど、うん、いやこれはうん、そう、これ読むかな、これは今称賛されたから読むけど、
うん、
実際にそのいろんなところが、まあ、サポート多分やってると思うんですけど、こういう風にサポートの留意点というかを書いてくれる、書いたところでみんな読むかなと思ってて、どうやったらうまくそこを上げていけるのやろうっていう、
難しいですね。これエンジニアの人向けじゃないですか、ある程度 AWS 使ってる人向けでしょ、はい、これ一般の人の例えば Apple サポートとかそういう人たちはもっと多分ひどいよね。
ひどいと思いますよ、
うん、
やばいんじゃないですかね。やっぱ 2C のかつエンジニアじゃないのは多分そういうなんかね、エンジニアやとなんかと原因の切り分けとかどう再現するかとか、うん、いろいろとなんかなんていうのかな、もう分かりますよね、
ある程度聞かげる側の気持ちも分かってる人たちじゃないですか、うんうん、なんかだから Apple サポートとかにチャットをするんだけど、たまにサポートにあのなんか壊れたとかこういう時どうするとか修理してほしい時とかチャットで全部対応してくれるんだけど、なんか最初にめっちゃ謝ってくるもんね Apple。
あ、そうなんですか。
うん、なんかどのようなご用件ですかって言われて、あのなんかたまに画面がモザイクみたいなのかかっておかしくなるんですって言うと、それは大変でしたね、あのご迷惑をおかけして申し訳ありませんみたいな、なんかすごい下から来るメッセージが 2,3 個飛んできて、
はいはい、
なんかいろいろサポートって大変なんだなと思って、すごい多分切れてくる人とかいるから、なんかまず下から行くみたいな感じなんでしょうね。
はいはいはい、そういうことか。だからまあある意味これはまあ、見方によってはこの AWS のやつは、まあ、上からではないけど、
うん、
これねっていう、
まあ、AWS のやつはねもうエンジニア相手だからこれぐらいやろうよっていうことなんだと思うんですけど、
うんうんうん、やっぱ、まあ、なんていうのな、カスタマーサポートやからって言って、でもねお客さんがこう偉いわけではないですから、相手も同じ人間ですから
ね、雑に質問して早く解決するわけじゃないから。
そうなんですよ、
相手がこの文章を投げつけられてどう思うかっていうのを考えて想像してやらないといけないですね、
うん、だからまあこういうのが出たっていうところはもしかしたらどんどん変わっていくかもしれないですよ。まずはエンジニアのところからあれですけど、
うん、
うん、やっぱなんかな、なんてやるな、まあ全然質問するとか投げかけるっていうのは全然当たり前のことやからいいと思うんですけど、
はい、
偉そうにするのはまた別だと思うから、
うん、
そういうのはどんどんとなんか企業側も優先度低くして、なんかその人たちに分からせる 分からせた上で、うん、その人たちをまた育てていくみたいなことをやっていかないとね、多分その職業をつきたいっていう人もおらんくなって、僕たちが多分しんどくなるし、
うん、だって AWS でしょ、
はい、
AWS ぐらいになったらもうそういう厄介なクレーマーみたいな人は相手にしなくても全然やっていけるでしょ。
そうそうそう、いやだから他のでもそうやと思いますけどね、
うん、
さっきのアップルのやつでも
普通に対応してたらね、うん、それだけでコストかかっちゃうから。 DDoS みたいなもんですよね、クレーマーが質問しまくってきたら。
ああそうそうそう、
そこでリソース取られて
そうそうそうそうそう、だからうんっていうことで、まあ、今回、まあ、これはねすごく、うん、なんかいろいろと衝撃のあるリリースやったんじゃないかなと思ってて、
うん、盛り上がるよ、うん、これはあるあるだから。 IT 業界のハッシュタグシリーズいっぱいあるじゃん、なんかクソ体験オブザイヤーとかさ。
ああありますね、
うん、でもあれと違うのはちゃんとこう、こう質問してねっていう見本がここに載ってるっていうのがいいですね。ちゃんとしてるなと。サポートページなんで当たり前です。
いやそうなんですよね。いやだからめっちゃ分かるって本もなって分かるって、こう質問してほしいのよねみたいな、そうそうそうみたいな。例えばね、ワンケース1質問をお勧めしますとかね、
うん、
一気にねバーってやってくる人いるんですよ1,2,3 みたいな、ガンみたいな、うん、いやいやみたいな、まず1個質問して解決してまた1個してよ。
それがなぜかって分かんない人が意外と多いから、やっぱこういう風にガイドラインが出るのは素晴らしいことですね。
なんで分かってないかっていうと、やったことないからなんですよ絶対。
そうだよね、う
ん、これサポートやるとね一気にね分かるんですよ、
うん、
うわ今まで俺失礼なことなんでしてたんやって。そんなサポートに頼らせないんですけど僕だけど、いやサポートするときはこれ気をつけようっていうのは確かにあるなと思ってて、でそれを見事言語化をしてくれた AWS、 さすが Amazon、うん、って話ですよ。
さすがとしか言えないですね、
うん、はい
はい、じゃあ次かな。これいきますか。日本政府が IoT 機器に無差別侵入、前例なしに海外も注目という、これは、MIT テクノロジーレビューの記事ですね。これは見ました？
いや僕これ見てないです。はい、
国の総務省の NICT っていう情報通信研究機構っていうのがあるんですけど、
はい、
ここが日本のグローバル IP に対してなんか、接続を試みて、で管理画面とかが出たらそこに一定の簡単なパスワードとかありがちなパスワードを入れて侵入できるか試しますっていう発表がされたんですよ。すごいちょっと背筋が凍る話ですよね。で対象はその IoT 機器って言ってるんだけど、そのルーターとか、まあサーバーも含まれるのかな。IoT 機器って言ってるんでカメラとかなんかそういうスマートフォーム系のやつとかも全部含めてだと思うんですけど、でこれちょっと言葉が悪くて無差別侵入って書いてあるけど、まあ無差別かどうかはまずなんかグローバル IP にまあ一通りアクセスするっていうんで、まあ無差別って言ってもいいと思うんだけど、この侵入のところはまあ侵入できるか試すっていう話なんで、侵入できたらまあそれでそもそも侵入できちゃうの問題だよねっていう話になるけど、まあそういうことをやるんですよ、日本国がやるん でこれ普通の人がやったら違法なんですよ。
ですよね、それはそうや、う
ん、違法で、それを特例で法律の特例として肉党にがやると。なんで簡単な初期設定のあのルーターのパスワードとかにしてると入られちゃう可能性とかもありますんで、まあ多分普通に外からアクセスして管理画面出た時点でそもそも問題なんですけど、でさらにパスワードで通っちゃったら、でその侵入に成功した場合機器の所有者に連絡しセキュリティ対策を強化するよう忠告するって言ってますね。これも東京オリンピックに向けて対策としてやると。IoT 機器は未来っていう脆弱性が発表されて、それで IoT 機器が全部 使われて、IoT 機器、ハックされた IoT 機器が、なんか、大きい企業のサーバーとかに攻撃するみたいな、そういう事件が多発してて、まあ、それに危機感を感じてやってるみたいな感じですね。
いやでも確かに対策してない人は多分全く対策してないから、
うん、
まあ、こういうのにしないとまあ無理ですよね。で
結構反発の声みたいなのが多くて、
うん、
でも意外とセキュリティ界隈の人たちは冷静というか、なんか何とも言えないあの感想を言ってて、
うん、
っていうのも多分このニクトがやろうとしてることって今普通に中国とかからやられてることなんですよね。まあ、平気で中国からアクセスあってなんかポートスキャンとかさされるじゃないですか、サーバーとか。そういうのをもう日本が国がやっちゃって、でもう入れるようなやつは連絡しちゃうよっていうことだと思うんですけど、
まあ、他のところにやられるんやったらまず自分たちがやって中国すると、
うん、かなり思い切った決断ですよね。すごいなと思いましたけど、うん、でその未来とかそういう事件があったのは分かるけど、なんか実際本当にそれが日本とかで起きているのか分からないから、これは国の横暴なんじゃないかみたいなこと言われてたけど、結構そういう IoT 機器乗っ取られたりしてるのって乗っ取られた側はほとんど症状ないというか気づかないじゃないですか、
うんうんうん、
ただ踏み台にして攻撃に使われてるだけなんで、だからまあ一回国にこう一気に検査してもらうのは、まあ、僕は別にちゃんとそう入れたらすぐログアウトするとかいろいろガイドラインに書いてあるんで、ちょっとこの国から発布された PDF とか面白いんで読んでみるといいかなと思います。
ああ、ありがとうございます。ちょっと見てみます。ああ確かにな、なんかこれを国を装ったなんか犯罪とか起きんかったらいいけど、よう分からんけど、なんか想像できちょっと例思い当たらないんですけど、はいはいはい、
これねアクセス元の IP もちゃんと公開されてて、ログを見て国から検査入ったっていうのが分かると思う
んですよ。あ、分かるんですね。
うんうんうん。
了解です。まあでも確かにな、まあ、こういう問題もいっぱい出てくるやろな。
うん。
はい。ありがとうございます。はい、と、自分は漏らすかな。と、Google が考える最高のチームに欠かせない5つの要素っていうね。これはフォーブスのやつです。
はい。
最高のチームの、まあ、Google とか、まあ多分いろんな今、ね、大きい企業で、まあ、いろんなチームとかの話とか、ね、いろいろと本出てますけど、
うん、
まあなんかその中で、まあ、Google の中で、素晴らしいチームを作る主な要素は次の5つだって書いてるんで、上げていきますと、うん、で、はい、もう一個もう全部上げていくと、心理的安全性、信頼性、あとは組織と確実性、意義、影響力っていうやつです。
はい、
全部抽象っていう
ちょっとパッとはピンとこないですね。
パッとピンとこないですけど、まあ一番何やなと思うのはやっぱ一番目の心理的安全性かなっていう。なんか心理的安全性ってなんかまあまあ最近になって僕もよう聞くんですけど、
ああ僕初めて聞きましたね。
ほんまですか。
うん、
このチームとしてやっぱ心理的安全性ってめちゃめちゃ大事みたいな。じゃあ心理的安全性って何っていうね、うん、話なんですけど、これはチームメンバーがお互いの関係をリスクにさらせるほど安全な文化を作り出すことと、
うん、
例えばチーム全体の意見とは異なっても自分の考えを述べるようチームメンバーに促すことは危険を伴うことも伴う場合もあると、
はい、
だが心理面で安全が確保できているチームならそうしたリスクも取るのも可能だと、
うん、
さらにメンバーがそのリスクを犯した場合でも破壊的、失礼、能力不足などと見なされることもない。だから結局これって言ったらあかんのちゃうとか、みんなとちゃうからこれ言ったらあかんとか、うん、これ本当はこれやった方がいいけどちょっとリスク高いからやらん方がいいんちゃうみたいなんで結局出せないみたいな、チームの中で発言できないとか実際に行動できないみたいなところを、心理的安全性が高ければ安全があれば、
うん、
そこは言っていいっていうか言っていい環境なんですよ。わかります、うん、だからまあ自由、その分自由な発想が促されより良い結果がもたらされると、報復や悪評などを恐れることもなく助けを求めることもできる。
これって
メンバーは安心、はい、
組織として心理的安全を確保しとけって話なんですか、それともそのチームメンバーとお互いの関係を心理的安全を築いとけっていう話なんですか。
多分最初はやっぱ組織やと思いますけど、まあ全員が全員いきなりそれって無理やから、まずはチーム単位でってことでしょ
う
ね。
うん、
これはほんま大事な気してます。なんか、うん、言っても言ってもっていうか、身勝手なこと言ったら分かんないけど、あれなんですよね、あのやりたいこととかをこの言っていい文化というか、やっていい文化みたいなのはすごく大事、うん、でそこで失敗したからなああやこうやって言うんじゃなくて、まあ、それを学びとしてまた次に生かそうみたいな雰囲気、まあ、結局まあネガティブなような要因がないっていうところやと思うんですけど、
簡単に言うと斜め上な意見とかひっくり返すような意見とか、そういうちょっと刺激の強い意見をこのチームとか組織でなら言っても大丈夫って思えるような環境が大事ってことですよね。
そうですそうです。
すごい難しく書いてありますねこの記事。
そうそうそう、難しく書いてるんですけど、
パッと入ってこない。うん。
でも心理的安全性が高いっていうのはそういうことですよね。
そういうことな、それを心理的安全というと。
そうです。
なるほど。
あとはようわかんないです。
一番はわかるけどってこと？
一番わかるけど。
その二が信頼性って書いてあるけど、その一とどう違うのか。わかんないですね。チームは成功する。
まあ信頼、うん、まあこれ、まあこれはな、いやわかんないですね。まあ結局、まあ挑戦できるような文化とかできているっていうのが1で、2はただ単にチームが信頼できてあるっていうところだと思うんですけど、
うん、
2っていうのは信頼性の話ですけど、
3が一番わかんないな。組織と確実性、OKR って書いてあるね。うん、
まあだと意義と影響力って書いてますけど。まあ、あとはちょっとパーティーを見ましたけど、まあいいやと思って、心理的安全っていう言葉が最近出てきて、いやここから多分よく聞くようになったんですけど、会社の中で聞くようになったんですけど、
うん、
なんかまあ多分こういうところからやと思うんですけど、 Google とか何かしらのなんかの本から心理的安全っていう言葉が出てきたからみんな使ってると思うんですけど、まあ改めて紹介というところで、だから あいつミスったから殺すぞみたいなのは心理的安全性低いわけですよ。
それを言うことが心理的安全が低いってことなの？それとも、
あ、それ
を言ってもそれを言ってももうそれ冗談だよねってすぐ分かるような関係性が心理的安全なのか。その辺
いやいやいや殺すぞはダメですよ。
いや、まあ殺しちゃダメだけどね、殺すぞは言っちゃダメだけど。
うん、まあ安心して発言できる、行動できる、みんなが自由な発想でリスクを取っていい、
うん、
まあ、結局働きやすいとことかもしれない。
働きやすいってこと平たく言うとね、
まあ、これはでも意識しないととか上の人がやっぱそういう雰囲気作り出さないとこう難しいと思うんで、
うん、
何かしらはこれちゃうのに、うわこれ言われん雰囲気やなと思ったら何故かっていうのを一回考えてみてほしいですね。
そうですね、
もしかしたらその心理的安全性が低いから何かしら何か問題がある、それは多分もしかしたら今までのそのなんていうの文化とか、
うん、
とかが良くなかったりとか、ある人がそういう風の妨げてるとか、まあちょっといろいろ考えないといけないんじゃないかなと。
やっぱチームをまとめる側になってくるとこういう話も必要になってきますよね。
あー、こういう話絶対必要だと思いますわ。いかにこれを高めるかみたいな話ですよね。うん、
ただ一つ思うのが、はい、そのチームの上の人にはこういう言葉で話してほしくないですね。なんか心理的安全がこのチームにはないとかってこう言われると、なんていうの、わかりますか？この記事読んだ感すごいじゃないですか。
まあまあまあまあ確かに。あ、だからこれはこれ言葉でしかないから、うん、結局その何だろう、そのチーム内で働いてた時の実際の姿っていうところが、
うん、
そこ高いか低いかって結局結果でしかないから、言葉で言ったところでですよね。
まあなんかうまく使いこなしてほしいですよね。
こなしてほしいと。はい
はい
はい。
じゃあカメラの話しますよ。
はい。
まああれです、パナソニックがフルサイズミラーレスをついに正式に発表しました。
てか久しぶりですね、カメラの話。今
そうですね。 まあ、フルサイズミラーレス、あの EOS R、ニコン Z、ソニーの α っていう風に、ニコンとキャノンが出てきたことで、まあ、いきなり主流になってきたフルサイズミラーレスなんですけど、それをパナソニックが出すっていうことで、これが秋ぐらい、夏とか秋ぐらいにもう出るってことは発表されてて、
うん、
でやっと実物がの写真とかが出てきたところなんですけど、パナソニックってもともとマイクロフォーサーズっていうフルサイズとは違う小さいセンサーサイズのフォーマットでカメラを作ってて、で結構動画が強くて YouTuber が重宝してたカメラなんですが、うん、今回のはフルサイズミラーレスカメラで結構写真寄りって言われてますね。
はいはいはい、
うん、がっつり写真撮るための機能がすごい多くて、なんか特にファインダーが他のカメラよりも解像度が高くて綺麗に映るんじゃないかとか、でバッテリーもすごい持つし、カードも2枚入るみたいな、 SD カードが1枚しか入らないカメラが結構この今年去年出たやつで多くて、 EOS R もニコン Z も SD カードが1枚しか入らなかったんですけど、まあ、2枚入るから、まあ、ちゃんとプロ向けに作られてると。でただその分めっちゃ重いとか、うんうん、でかいとか言われてはいますけど
ね。 1キロボディって書いてるじゃないですか。1キロ超え、
1キロ超え、そうですね。だからあんまりミラーレス感がないんですよ、
うん、
普通ミラーレスにすると小さくて軽くて、
あーそうですね、
っていうのがあるんだけど、フルサイズでしかもボディ内テーブル補正もあって、で防塵防滴で、で SD カード2枚入ってってなるとそれは大きくなるわっていう、
てんこ盛りですね。
てんこ盛りなんですよ。で結構動画、パナソニックといえば動画と思ってた人がびっくりしたのは、あの背面の液晶がバリアングルっていう自撮りモードになるスタイルじゃなくて、チルト式っていう、あの低いところとか高いところで写真撮るのに、あの画面を自分の方に向けられるっていう機能がついてて、自撮りができないんですよね。まあドリキンさんとか YouTuber 的にはちょっと使いづらい、まあ、むしろ写真の性能の方が楽しみみたいなカメラですね。
はいはいはい。
僕は写真撮るとしたら結構これ良さそうだなと思ってて、なんでかっていうと、このフルサイズのマウントがあのライカの SL マウントっていう、ライカのフルサイズのレンズ交換式のマウントなんですよね。でライカとあとどこだっけ、どっかがあのアライアンスを組んで同じマウント使うよって発表されてたんで、ライカのレンズが使えるってことになって、
はい、
なんかなかなかすごい写真が撮れそうだなと。なんかまだ全然作例とかはあんまり出てないんで、本当にもう見た目だけですけど今のところ
は、うん、あこれはまだなんか展示とかでも、展示とかはされてるんですよね。
展示はまだされ、あの店頭とかにはないですね。でこのギズモードの機種もあのアメリカのギズモードのやつなんで、はいはい、日本ではまだあんまり触った人はいないと思うんですけど、
うんうんうん、そういうことか。
うん、なかなか値段も結構40万とかするんで、
結構高しますよね。
うん、まあ本当にハイエンドプロ向けのカメラですね。
うんうんうん、
そう、なかなか今まで
買わないですか。
いや、まあ、フルサイズ買うとしたら僕はパナソニックにするかなと思ってて、は
い、ああそうなんですね。
でも結構写真撮る人でパナソニックで撮ってる人って本当に少なくて、まあ、動画機っていうイメージだったんで、それがどのぐらい覆るのかっていうのはちょっと作例とか見て楽しみなところなんですけど、
うんうん、
やっぱニコン、キャノンでフルサイズといえばソニーが強くなっちゃってたんで、そこにどのぐらい追いつけるのかがすごい楽しみですね。
そう
か。フルサイズはねまだキャノンとニコンがソニーに勝ててないんで、いろんな面で、
はいはい、
まあ、いろんな意見はありますけど、スペックだけで見るとやっぱソニーが強くて、であとはもうレンズ、持ってるレンズの資産とかで選ぶことになると思うんですが、僕は4社どれも持ってないからパナソニック楽しみですね。
ピュアな目で見るとパナソニック、
ピュアな目で見ると、で古いレンズとかも全部なんかいろんな過去の昔のフィルム時代のマウントのレンズとかもアダプターかませばいくらでも使えるような企画になってるんで、なんかそういう遊び方も結構できるカメラですね。
ありがとうございます。
はい。
久しぶりのカメラ回でしたね。
そうですね、最近ガジェット味が足りてなかった気がします。
ガジェット味が足りてなかったんで、
うん、でも折りたたみスマホとこのルミックスは結構、
はい、
結構ガジェットをマンネリ化してるじゃないですか、スマホもタブレットも、
はい、してますね。
うん、でもやっぱこの辺はテンション上がりますね。
ああ、うん、そうか、もう新しい風というか。
そう、ああちょっと新しい風といえばもう一個いいですか。
ああ全然いいですよ、どんどんやってください。
あのアンドロイドのスマートウォッチでやっとまともなのが出たっていう話なんですけど、フォッシルスポートっていうやつで、これ動画の記事になってるんでぜひ動画も見てみてください。プレゼントします、恋に落ちるスマートウォッチ、フォッシルスポートスマートウォッチっていう。
まあ応募しとこう、
うん、一応 iOS でも一応動くんでね。
あ、いけるんですね、
うん、通知とかが来るみたいですね、
はい、
でこれ何がすごいかっていうと、クアルコムのスナップドラゴンウェア3100っていうプロセッサーを搭載してて、これが搭載されてるスマートウォッチってこれとあともう一つモンブランのサミットだかシュミットだかっていうスマートウォッチがあって、それぐらいだと思うんですよね今のとこ。
で
これあの2016年にウェア2100っていうプロセッサーがあって、それがずっとこれまでの Android スマートウォッチでは使われてて、なんで2018年になっても一向にアップデートされてなかったのが、やっと去年3100が出てかなり処理能力が改善されてまともに使えるっていうふうに言われ始めた第1号的な機種なんですよね、このフォッシルスポットで。使ったここの人もすごい快適に使えると、もう最高です、これが僕が欲しかったスマートウォッチって言ってて、これはちょっと売れそうだなとさえ思ってますね。
そうか、 Android では初、ほぼ初
いや初ではないんだけど、一応その Wear 3100というプロセッサー改善されたのと、あと Wear OS もあの去年大幅アップデートされたらしくて、なんかいろいろ機能がガラッと一昨年と比べて変わってるんで、そういうところで結構注目ですね。
丸っていうのがいいですね。
そうなんですよ、
丸がええな。 Apple Watch もし丸になってほしいわ。
僕も見たんだけど Google マップがこの丸い液晶の中でちゃんと動くっていうね、
はいはい、
こう快適にスクロールできるっていう凄さはありましたね。まあ元々の Wear OS はそんなに使ったことないんでわかんないんですけど、でもちょっと使ってみたいと思わせる見た目と処理能力でした、
はい、確かに。いや今僕も1分レビュー動画見たんですけど、
はい、
良さそうでした、かっこいいし、
うん、いろんな色あるからねこれ、しかも。
あ、そうなんですね。
うん、4万ぐらいなんで Apple Watch よりも若干安いぐらい。
うん、うん、
Apple Watch の方が安いか。
え、でも4万くらい、同じくらい、
同じぐらいか、うん、
はい。じゃあ僕ありました、もう一個
あった、はい。
このメルカリ利用者平均の月間売上額はっていうやつで、
はい、
1人当たりの平均月間売上額って17,348円なんです。
月間、
月間だから1年にだからみんな 20万強くらいメルカリで稼いでるっていう、
はい、おう。
で世代別ごとに見ると、まあ、60代以上の男性が3万1960円、これ月ですよ。っていうの高くてみたいな。
え、60代以上の人ってそんなに使ってんの、そもそも。
使ってるっていう。で、何で売り上げてんのっていう、
うん。
で、60代は PC とタブレットとか、あとゴルフとか、時計とか。
ああ。
やっぱ一つあたりの単価高いやつですよね。
なるほど。
で、10代とか20代とかだとトレーディングカードとか、
うん、
テレビゲームとか。
はいはい、
あとやっぱ全体的にあれが多いですね、バッグ、トップス、アクセサリーとか、うん、これは女性ですけど、なんか、うん、衣類とかが多いかなっていう。
なるほど。
だから20代30、
うん、
10代でガジェットっていないんでね、実はあんまりいない、はい、
そうなんだ。なんかガジェットと比べて服って全然売れないイメージだったんだけど、結構これ見るとアウターとか書いてありますね、うん、
なんかね、これ第二次流通やったっけな、忘れたけど、新品とか売る人いるんですよね。なんかあれよう分からんねんけどな。
ああ、まあ普通に転売というかそういうことだよね。
そうそうです、そうです。 だユニクロが一番売れてるんでしょ、アパレルで。確か、メルカリの中で。
え、ユニクロ？
ユニクロ。で、多分ね、新しいやつなんですよね。だメルカリで新品買うのありやなっていうのは、確かにありますね。たまに検索しますけど。買ったことないけど。
じゃ新品で買って売ってるんだ、これ。
新品で買って売ってるか、まあ、どっかから仕入れてかわかんないですけど。
確かにユニクロってさ、福島のユニクロと、あの、新宿の真ん中のビックロで売ってるもの違うよね。
あ、もう品揃えがまず違うってことですか？
品揃えも違うし、なんか、
値段が違うんですか？
ユニクロ U とかってわかる？なんかちょっと、モード系のなんか、おしゃれめなやつがあるんだけど、そういうラインがあるんだけど、それって福島で売ってなかったから、それを新品でメルカリで買えるんなら結構いいよね。でサイズもユニクロだから分かってるし、確かにユニクロのオンラインで買うのと何が違うんだろうね。まあ、ちょっと安くなる、
安くなったり、
でも安くしたら利益出ないですよね。
そうでしょう。いやよく分かんないんですけど、ユニクロ売ってる人に聞かないと分かんないんですけどでもそれ多いんですよね。じゃあ、意外とやっぱみんなメルカリ使ってんねやっていう。
すごいですね。まあ、服はなんか中古の市場、古着市場はすごいまた上がってきてるらしいですけど、すごいな。
ですよね。こんなに俺売ってないわ月に。
うん、僕も今は全然ですね。売るものなくなったもん、もう。
まあ、それがベストですよ。それがベストですよ。っていう。いや周りにそんなにメルカリ、あ、まあでもいやちゃうな、俺の会社は多いな、メルカリ使ってんのは。大学の友達とかはなんか使ってなさそうなイメージやわっていう。
まあ、どこまで行っても出品っていうか、あの発送のめんどくささがあるんですよね。やっぱ使わない人の話聞くと発送したくないっていうのが多いですね。
でその人たちのためにね、出品代行っていうね、なんかあるんですよ。出品代行、トリクル、フリマアプリ、ラクマ、家事代行、ベアーズと連携っていうね、リリースが出てたんですけど、PR タイムズで。
発送してくれるんですか？
出品前の片付けと、商品の出品作業と、商品の取引作業っていうのを全部やってくれます。
それでも有料ですよね。
もちろんです、有料です。
それ、使ってでも利益出るぐらい売るものがあるってことですか？
いや、わかんないです。家事代行、出品代行でやってくれますよ。取引も全部トリクルがやってくれます。
家事代行、家事やるついでに発送してくれるみたいなことか。
そうです、お片付け中に発生した売りたいアイテムや出品代行サービスのトリクルが回収しますと。でそこで楽間に出品してくれる。
それはいいですね。抱き合わせで同じ値段でやってくれるってことでしょ。
料金は、3時間で、1万8000円です。
うん、
まず片付けてくれるの、
うん、
でスタッフ交通費で1800円なんで、まあ、3600円から、まあ、2万ちょいで、
まあ、2万ちょいで家事やってくれるところを発送もしてくれるから、しかもメルカリ使ったことなくてもやってくれるから、その分安くなるみたいな話。
出品代行の手数料はトリクルのやつが売上かける 30% プラス送料だから、ラクマって確か手数料ないはずなんですよ。ラクマで出品されるんで。だから、まあ、30% 取られるってことですね、単純に。
まあでも、もともとメルカリとかで売る気なかった人が家事もやって
くれる。いいですよね。
いいと思いますよ、
っていうことです。引っ越し前とかはありかもしれへんな、こいつが。引っ越し代行ではないけどね。
まあ引っ越し前の断捨離にお金使ってるようなもんですもんね。
確かにね。
っ
ていうこのすごい流れでした。
すごい流れでしたね。素晴らしい、はい、ファインプレー出ましたね。
ファインプレー、いや綿棒さんの一言ですよ。出品するのがめんどくさい。
どうですか、そんな
くらいですかね。はい、もうこれくらいですかね。今日まあまあボンボン出たな。
ボンボン出たね。
なんかレビューも一個増えてて、あのアップルあのポッドキャストの、
本当ですか、
iTunes の、なんか、最新の情報が、なんてまとめられて分かりやすいみたいなのが2週間前くらいに投稿されてたんで、ありがとうございますと。
ありがとうございます。
まあ確かに、いや分かりやすい
分かりやすいですよね。
確かに。いや、確かにな。まあ、気になったニュース言ってるだけなんですけど。
ちょっと最近編集が追いつかなくて、出すのが遅くなっちゃってるんで、もう今日のは今日出しますね。今日
って感じで。あ、俺、僕はちゃんとあれ送ります。
ああ、まあまあまあ。でもそれ、送られてきてないっていうの気づいたのも木曜日ですからね、僕も。
あ、
うん。
すいません、ほんま、ありがとうございます。
いえいえ。パソコンが欲しいな。ちょっと、やっぱね、Mac 高いから最近 Windows でもいいかなと思ってるんだよね。特に Razer とかゲーミング PC 系のメーカーのウルトラブックみたいなやつすごいいいから。
うん、うん。まあ、そっちの方で、の方がむしろいいんちゃうかと。
うん、なんか、言うても移行大変だけどさ、なんとかなるし、そんな、初めて Windows 使うわけじゃないから、っていうことも考えてますと。
もう誕生日やし、買ったらいいんじゃないですか、自分の。
そうね。まあまあ。いろいろ結婚式とかあるんで今月。
え？ああ友達のってことですか？
はい。二次会とか結婚式とか。
それは辛いな。なんかありましたよね、なんかさ、なんかツイッターで3万なんかその結婚式を開く方ですけど、
うん、
3万円払ってでも来たいような結婚式にできるか心配やみたいな。
ああ。
払わせるじゃないですか。
うん。
3万円って言ったらまあまああれじゃないですか。例えばアーティストの S 席とかじゃないですか。
ああ、はいはい、
ライブの、
うん、
それくらい楽しませれんのかみたいな書いてましたけど、
うん。
でも結婚式もっと安くなっていい気するけどな、もっとラフにやった方がいい気するしますけどね。もうあれ業界が悪いんですけど、多分
式場でまともにあげたらね、高いですよそりゃ。
意味わかんないしあれ。
なんかキングコング西野のやつもバズってましたよね、結婚式。ちょっと詳細忘れましたけど、なんか友達の結構カジュアルめな結婚式に出たんだけど本当にめっちゃ楽しかったみたいな、
はいはい、
ツイートがあって、なんかそれがまあまあ話題になってた気がしますね。
結婚式を自由にってあるな、なんか、うーん、
うん、そうかも。
ちょっとめっちゃ仲いいから読むのあれですけど。いやでも、いやなんかもっと、うん、安くていい気するけどな。安くてっていうか業界変わってほしいなって思いますけど。
だって結婚して祝われる側がさ、そんな3万円の楽しみを提供しなきゃって、なんか頑張って準備するのも大変な話じゃん。
はい、
そうかな。うん、僕結婚式してないんでちょっと分かんないですけど。
え、恨まれてないですか
誰に？
奥さんに。なんか結婚式せんかったら恨まれるみたいな言われる、なんか
普通そうなんですけど、結婚式したくないって言ったの僕じゃないんですよ。
あ、奥さんなんですね。
そうそう、
いい奥さん、ほんまいい。
俺は逆になんかこう親戚とかいろいろなんか目があるから外見を気にするタイプなんで、
あ、
なん一応やっといた方がいいんじゃないのっていう話はしたんだけど、まあやりたくないということで。でも結果まあ良かったというか、別になくても何も支障ないですよね。
まあそりゃそうですよね。そりゃそうや、そりゃそうや。
何の支障もないですよ、別に。仲いい友達とはいつでも会って飲めるしさ。
いや、それでいいですよ。いや、それでいいですよねって言ったら、でも俺の未来のもしかしてお嫁さんとかが、いや、これ何言ってんのみたいな言われる可能性あるんで、控えますけど。でもそりゃそうですよ。そりゃそう。特にそんな開く必要ある？
まあ、なんかパーティーみたいに軽くやるんだったらいいけど、そのなんかすごい死ぬほどの価格で上げる必要があるとかっていうのはありますよね。外車買えるぐらいの値段ですからね。まあその外車と比べるのおかしいですけど、年収分ぐらい払ってる人いるでしょ、だって。
いや、います、います。多分300万とか400万500万。
まあある程度晩婚でお金ある人だったらいいですけどね。
ね、まあまあまあ最後こうなっちゃいましたけど。
言うても結婚式行くの好きですけどね、俺。
もう楽しいってこと。
楽しいし。
感動。
そう。人の写真とか撮れるし。
あ、そうか、確かに。いや、結婚式はもう絶対あれですわ。あれした方がいい。あれ。余興した方がいい。これ確実やわって思いましたね。
余 強した方がいい。
余興した方がいい。絶対余興した方がいい。
と思いました。余興がない結婚式もあるからってこと？
いや、じゃなくて、余興で出る。出た方が、その結婚式で自分の思い出にもなるっていう。う
ん、ああ、そうですね。それは、確かに。達成感あるもんね、あれ出ると。
達成感一気にあるから、もう忘れられない結婚式になってますから、僕余興やったやつは。まあ、はい。
じゃあ来週も、
はい、
よろしく
来週もよろしくお願いしますと。じゃあ今日も聞いていただきありがとうございました。メンテスローは毎週どこかしら月曜日とか基本は月曜日なんですけどに放送しています、配信しています。ツイッターのアカウントはありますのでぜひフォローと拡散お願いします。あと iTunes で聞いている方は、星をつけてレビューを書いていただけると嬉しいのでそちらの方もよろしくお願いします。じゃあ皆さん、2月もいい良い生活を。ではさよなら。
さよなら。